賛美歌にこういう歌詞があります。人と人との心通わず争い悩む世界のために、人と人との心通わず、対人関係、人と人との接触がまずいときに、上手にできなくて、そして人ばっかり見て人につまずいて、人につまずきを与えて、そして神の見姿を失うこともあります。この人と人との関係、対人関係は、我々の心身の健康のためにも、また教会のためにも、これは非常に大事なことであります。人間の幸福の条件として神様は十戒を与えられました。十の戒めですね。この十の戒め、これは道徳律と言われておりますが、神と私たちとの関係、そして半分は人と人との関係を、道徳律を表したものであります。この神様が教えておられる道徳律に従うときに、私たちは本当に幸福になり、また成功し繁栄するということであります。この対人関係において、愛し愛される人間関係、十戒条をいました。まず第一に、人間はみんな同じではない、生まれも違い、育ちも違い、そして考え方も違い、真理の理解もみんな異なっている。これをまず認めることが大事であります。自分と違う人をも受け入れる用意ができていなければならないということです。いつも誰に対しても紳士、淑女たれ。そう。目上の人には紳士、淑女として対応しようとしますが、自分よりも目下の人にはそういうことをなかなかしないですね。そして難しいことであります。誰に対しても紳士、淑女たれということであります。礼儀正しく、そして気品のある、そして、慎みのある、そういう思いやりのある対応の仕方をするということが大事だということですね。3番目に、人間同士の、付き合いで突然短気な言葉をかけられたりすることがあります。しかし短気な言葉をかけられても、同じ精神で答えてはということですね。そしたら挑発された時に、また同じような言葉で返したら喧嘩になってしまいます。4番目に、衝動的に振る舞わないことです。我々はみんな罪人であります。突然衝動的になってしまうことがあります。自分の気分を外に出してはならないと神様は言います。5番目に、あなたの上司、責任者、そして指導者の苦労というもの、重荷を理解する必要があります。指導者は、上司は、たくさんの重荷を持っています。やはり、自分がそういう立場に置かれた場合に、どう対応するかということ、できるだけ上司の、重荷を軽く、大事であります。6番は、感情をたやすく傷つけられるようではいけない。我々こういう点について非常に弱いですね。 感情の人間ですから、感情を安く傷つけられないような広い心、寛容な心を持ちたいものです。そして7番目に、人のことをよく言う習慣をつけると、その相手もまた自分も非常に得すること、ということです。欠点だけを探すのではなくて、人の良い点を見つけて、そしてそういう習慣を身につけたいということですね。8番目は、不愉快なことを記憶しない。毎日いろんなことが、いつまでもそれを覚えていて、そして暗い消極的なものの考え方をしないということであります。これは私たちの肉体にも関わることであります。人と、9番目に、人と人の交わりにはいつも自制、同情が必要であることを聖書は教えてますね。愛は寛容でありという言葉から始まって、コリント第一の手紙の13章は始まっておりますが、英語では愛は情け深いという言葉で始まってます。そう、忍耐。忍耐というと、モーセの忍耐を思い出しますが、200万人以上のヘブル人をエジプトから脱出させたときに、40年間以上も水のない、そして食べ物のない、もう様々なも荒野を通って、そして試練の多い道を通っていったときに、エジプトから出てきたより集まり人といいますね。彼らは困難にあった場合、真っ先につぶやき不信を表したのはより集まり人でした。行くたびも行くたびもモーセに文句を言い、つぶやいてモーセを困らせました。そしてこのつぶやきとか不信とか文句とか、そういうのはたちまちキャンプに広まってしまいます。教会に広まってしまいます。伝染性のあるものですね。しかしモーセは忍耐に忍耐を重ねました。最後に、この彼が父と蜜の流れる約束の地に入っていけなかったのは、彼が衝動的になって、そして忍耐のを切らしてしまって岩を2回打った。その時に彼は、そのために指導者として彼は大きな罪を犯したということで、ヨルダンを渡ってカナンに入ることができなくて、ピスガの山で寂しく人生を終わりました。しかし神様は、これだけの大事業をして人々を忍耐強く守ってきた彼の行為に対して素晴らしい報いを与えました。死んですぐ彼は天に挙げられましたね。そう。10番目、礼儀作法とは他者への思いやりだということ。人に対して思いやりの対応の仕方をするということですね。これはエレン・ジー・ホワイトが言った生活を豊かによりまとめたものです。我々人と人との関係を考えるときに、まず、すべての人、罪人である。財政、罪の性質を持ってみんな生まれてくるということを、まず覚えていなければならないと思いますね。私はあなたよりも聖なるものである。Holier than you という考え方では、正しい対人関係を持つことはできません。そう。Ministry of Healing 467ページに書いてありますが、みんな異なった生涯を送る。みんな個性も違い、そして異なった経験を持っていく。自分の経験で他者を評価しないということですね。イエス様は、十字架上で父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと祈られます。許す精神。 そしてステパノもこう祈りましたね。石で打ち殺されて殉教するとき、ひざまずいて大声で叫んだと書いてあります。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。で、主の祈りにもイエス様が教えられます。に負債あるものを我らが許すように、我らの負債をも許してくださいと。そう、イエス様はご自分の模範によってどんな魂にも可能性をご覧になったと各時代の希望に教えておられます。どの人にも可能性を見る、これを決して忘れてはならないと思います。ミニストリーフヒーリングの467ページに言葉が書いておりますので読んでみましょう。人生におけるすべての交わりには自制と忍耐と同情を働かさなければならない。先ほど読みましたね。私たちは性格、習慣、教育が非常に異なっているため、物事のこの見方も異なり、また判断も異なる、みんな異なる、そして真理に対する理解も異なる、身の処し方に関する考えも細部にわたって同じではない。二人の人が全ての点で同一の経験をするということはないというんです。同じ経験をみんなするのではない。しばしば自分が経験したことで他人を評価して、そして、まずい関係に陥ることがたびたびあります。ある人にとってであることも他の人にとってはそうではない。そう、ある人にとっては軽易な仕事も別の人にはもっと困難で面倒なことがある。これは素晴らしい対人関係の原則ですね。覚えていなければなりません。人間の性質は実に弱く無知であり、誤解しやすいものであるため、他人を評価する際には注意深い態度を持ってしなければならない。私たちは自分の行動が他人の経験にどのような影響を及ぼすかほとんど知らない。そうですね、我々が考えていることは感情になり、そして感情は何らかの形で目つきに、あるいは顔形に現れるものです。それが必ず影響を及ぼす点ですね。自分の言行は自分でごく小さいことのように思われても、もし私たちの目が開かれるならば、善に赴くか悪に至るかの重大結果はこの自分たちの言行の上にかかっていることがわかるはずです。私は人生振り返ってみて、どれだけの悪影響を及ぼしてきたか、本当にこんなことを喋れる資格はないと思っています。本当に自分の考えで、自分の体験で他人を評価してつまずかしたこと、神様にお詫びする。紳士淑女たれ、外見的な礼儀作法をどんなに用意周到に習得しても、礼儀作法というよくクラスを私も受けたことがあります。それらは焦燥、荒々しい批評、聞き苦しい言葉などを全てなくするのに十分ではない。自我が、わがままが、自己中心が最高の地位を占めている間は、真の礼儀作法は決して現れないというんです。本当に紳士淑女に見える素晴らしい人が、突然醜いサタン的なことを表すことがよくあります。純粋なクリスチャンは主に対する深い愛に基づいて行動する。キリストに対する愛の根源から、兄弟に対する無我の関心が芽生えるのである。愛はその所有者に、優雅礼節を与える、態度を美しくする根本的なもの、本当に真実な愛が本当の紳士淑女として 行動させるんですね。また顔を輝かせ、声を和らげ、その人全体を上品、高尚にする、気品な紳士にするというのであります。そんな言葉にをかけられても決して同じ精神で答えてはならない。よくこれで喧嘩することがありますね。沈黙には驚くほどの力がある、ヤコブは舌を制することができるならば完全な人であると言ってますが、制しにくい恐ろしい、ものであります。優しい忍耐の精神を持って沈黙を守れば、たちまち消えてしまうことがよくあるというんです。そういう人を私は知っております。そういうことを言われて反省したことがあります。衝動的になってはいけない。たとえ心が軽く愉快でなくても、その気分を外に表してはならない。けども一般に自分の感じていることは、気分は外に表した方がいいという教えがありますが、神様は気分を外に表してはいけないって言うんですね。他人の生活に影を与えぬようにしなさい。冷たい暗い宗教は決して人をキリストに引きつけない。かえってキリストから追い払い、迷う者の足を捕らえるためにサタンが広げている網の中へ追い込んでしまう。自分の失望について考えないで、キリストの名によって要求することができる力を考えなさい。まあクリスチャンとしてよく失敗することですね。消極的な考えです。で、責任者の重荷を理解してあげましょうというんです。自分が体験して初めて、あるいは自分が指導者に立場に置かれて初めて、体験は同情を教えることを経験するんですね。神は人間を責任ある地位に立たせ、失敗があった時にはそれを正し、またはその地位から除く力を持っておられる。私たちは神に属する裁きの技を人間が行わないように注意しなければならない。感情をたやすく害してはならない。人を救うことに熱心になれば、相互の間によく起こるわずかな意見の相違に気を止めなくなるというんですね。気を止めなくなる。心が集まり広くなる。ちょっと動画、短い動画をお見せしましょう。中国で起こったことでありますが、はい。出ると、逃げですね。そして、やってきました男性が、この少女に目もくれません。またオートバイも通ってきました。素通りです。もう一人の男性も来ました。トラックも来ました。素通りです。何回も何人も人が通っていくんですが、彼らは無関心でいました。ある一人の女性がやってきて、やっとこの引き逃げされたこの少女を助けます。そして病院に連れて行きます。この父親はもう泣きそびれてますね。本当にどうしてこんなことかと言って、かわいそうにも父親はこの少女が助かることを願って泣いていました。非人情。ところが今度別の世界を見て、カバがバファローを助けるところ、またシマウマを助けるところをちょっと見てみましょう。大きな川を渡るとき、彼の前には危険が横たわっています。いつワニがやってくるかわかりません。ここに一頭のカバが現れました。 して、これは、バッファローですかね、それの赤ちゃんを助けているところです。子供を助けているところです。助けられたバッファローは、子供は逃げ、一目散に逃げてきました。もう一つの例は、これはシマウマが渡ろうとする時であります。突然、カバが現れてきました。そして、今度はシマウマをカバは、岸辺に押し出して助けていくところです。シマウマの子供は助けられて岸に上がります。で完全にこのシマウマが無事であるように最後まで見守っていきます。この大きなカバ。もう助けられたシマウマはどうして感謝したらいいかわかりません。お礼の言いようがありません。カバさんありがとうございますと言いたいんです。そして、もう、岸辺に向かって一人で行きます。最後まで安全に岸にたどり着くことを見守っているカバ。何か考えてますね。カバさん、本当にありがとうと言って。なかなかカバさんのところを離れようとしません。また振り向いてはお礼をしようとしてます。本当にこの情け深いカバの行為に対して感謝してるんでしょうね。人間世界の中に本当に非人情的なことがあるかと思うと、動物の世界においてこんなに心温まるような対人関係において大事なことは人のことを言う習慣を養おうというんですね。得る友人の良い特質に留意しする。まあ、欠点はよく見えるけども、良い点はなかなか見えないという、そういうことがよくあります。誰かの原稿を悪く言いたくなったら、よく言いふらしたがりますね。その人の生活や品性のどこかを褒めなさいって言うんです。とてもいいことが書いてありますが、食事と食物の勧告の中にこういう警告があります。誤った習慣だと自分が考えることを攻撃して、他の人の生活を強制しよう、直そうとする人々が多い。彼らは間違ったことをしていると、自分が考える人々のところに行って、彼らの欠陥を指摘するが、ある時には指摘するの大事です。指摘するが、真の原則に人の思いを向けようと努力しない。そのような方法はしばしば望ましい結果をもたらすのに極めて無益であるって言うんです。他の人々を強制しよう、正そうとすることをはっきりさせると、彼らの闘争心をかき立てることがあまりにも多く、無益であると書いてます。また避難する者にとっても危険である。自分から他を強制する者は、荒探しをする習慣を育てやすく、間もなく自分の全関心が人の弱点を指摘し、欠点を探すことになって、 実際こういうことありますね。剥がして強制しようとする。やがてそれが自分の習慣となる。ピリピ人への手紙4章の8節に、最後に兄弟たちよとパウロは、で真実なこと、すべて尊ぶべきこと、新改訳聖書にはすべて気高いこと、小約聖書は上品なところ、すべて正しいこと、すべてこと、すべき誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさいって言うんです。熱心な働き人は他人の欠陥に留意する余裕がない。私たちは他人の過ちや短所のようなカスを食べて生きているわけにはいかない。カスと言ってますね。悪行には二重の災いがある。それは他人に害となるし、自分に害する。他人の中に悪を探す行為そのものが、そうする人の中に悪を育て上げるというのです。他人の短所に心を止めることによって、それと同じに我々も変化して、しかしイエスを眺め、その愛と完全な品性について語るとき、私たちもイエス様のような形に変えられていくというのであります。ミニストリーオブヒーは実に素晴らしい本ですね。で、不愉快なことは記憶しないようにしましょう。いつも明るく物事を見ましょうって言うんです。私たちは自分の試練、苦難、不幸、悲劇を記録しておく必要はない。これは皆天の文に保管されている。不愉快なことを数え上げるうちに楽しい思い出が忘れられていくというんですね。探しようになるとすればどうしたらいいんでしょう。どんな嫌な人間にも愛すべきことが、ところがあるということ、どんな人間にも愛すべきところがあるというんですね。それを探すのに上手になれというんです。またどんな辛い場にも喜ぶべきことはある。マガもサチもみんな神を愛する者にとって益となるということをパウロはローマ人への手紙に書いてますね。どんな出来事の中にも感謝する材料はある。だから探し上手になろうというのです。そして人との交わりにはいつも忍耐。自制が必要だということ。矛盾のない生活、忍耐強さ、挑発されても腹を立てない精神はいつも明確な証であり、最も厳粛に人々に呼びかける声である。挑発されたらすぐ我々の財政、生来持っている罪、機会があれば犯すであろう罪がすぐ表に現れてくることがよくあります。風浪の上に明瞭な強い印を押すためには、決して乱暴に大急ぎで押さず、注意深く印をその風浪の上に置き、固まるまで静かに動かぬように押し付ける。緑のない、もう熱い砂漠の中でオアシスが見つかると、それはどんなに癒しとなり、そして喜びを与えることでしょう。オアシス。人生の砂漠において、このオアシスは、これはすみませんと相手に言えるならば、どんなに相手は喜ぶでしょう。オアシスの巣、失礼します。そして、ありがとう。アメリカに外科医のお医者さん、私知っておりますが、もう電話でも話しながら、もうありがとう、Thank you って3回も繰り返すんですね。本当にそれは、心を喜ばせます。そして、おはよう、オアシス。これは人生のオアシスだというんです。 オーストラリアにニック・ブイチという人がおりました。手も両手両足なくて、お父さんが牧師でありました。どうしてこんな人を自分に与えたのかと非常に悩んだそうです。で、教会員もどうしてこんなに神様に仕える牧師にこういう子供が生まれたんだろうかと言って、とてもみんなで悩んだそうです。けども彼は、まあ自殺しようとしたことも8歳の時にあったそうです。全く友達とは違った、自分の姿を見て、そして彼は、お母さんの愛情のゆえに、小学校、中学校、そして大学まで行きました。彼は会計の資格を取ったんです。で、彼はもう世界に触れながら、この神様のイエス様の慈愛に触れて、招待されて、そして自分がどんなに幸福であるか、こんな身でありながら幸福であるかということを、彼は明かしするんですね。そしたら多くの涙を人々から流させる。楽しんでるんだよと言ってるんですね。みんなを喜ばせる。この他にもテクまで知ってるんだよと言って披露するんです。楽しいか？みんな喜ばせるんですね。かっこいい。生きていれば転んでしまうことがたびたびある。転んでしまったならばどうやって起き上がるかデモンストレーションするんです。ね。こういうふうに転んじゃったらどうすればいい？皆さんが知っているでしょう。転んだ場合にどうして起き上がるか示しましょうというんですね。両手両足ありませんから、しかし皆さん希望がありますよ。私は転んでも 手足がないから起きれないと思うでしょう。100回でもまた起き上がろうと私はします。どういうふうにやるかお見せします。皆さんはどんなに失敗しても何回でも起き上がるようにできるんです。一度起き上がることができればまた二度起き上がる勇気が与えられます。こうやって私は転んだ状態から起き上がるんです。はい。何回転んでも何回も起き上がろうとする。こうしていろんな施設に行って人々を励ましているんですね。ニック・ブイチの人生。神の栄光と愛に対する僕の話を通して人々の心が変わっていく姿を見るとき、私は本当に嬉しくなります。はい。これは手足がなくて一人でこういうふうに生活している姿。これは DVD でもあるいは YouTube でも見ることができると思います。人の評価をするときに、私たちみんな一人一人、罪責というのは自分が犯して、ああ、罪を犯した。そして失敗した。この罪責、良心の咎めを感じて、そして苦しむことがあります。また、生まれながらの性質に、まさか自分にこういう性質がなかったはずなのでも思いながら、つい衝動的に出てしまった。 この自分の醜い性質に悩むことがあります。しかし私たちは他人を見ないでイエス様を見ていると、その苦しみから解放されます。人を見るときに色眼鏡でよく人を見ます。我々の経験で人を見ますね。あの人は暗い、あの人は陰気、そしてあの人は見せびらかし、あの人はだらしがない、しきりたがる、そしてあの人いつも何でも大げさにするんだ、威張っている、でしゃばりだ、ね、あの人は自分に知らんふりしている、自分を無視、おべっかつ使ってへつらって不作法だ、いろんな評価を人にはします。で、人間にはこの両面あるということを覚えていたいですね。用心深いかと思ったら疑い深い、几帳面だと思ったら神経質、おおらかだと思ったらだらしがない、節約だと思ったらケチ、貧足に対しておっちょこちょい、落ち着きに対して怠惰のろまと、また熱心に対して狂心熱狂というのがある。信心深い、狂心、優しさ、優柔不断、勇気、反対に強引、冷静さ、冷淡さ、決断力、独断的、意志強固、頑固、積極的、出しゃばり、上手にこの使わないと私たちは消極的な性質で人を傷つけることがよくあります。私たちの唯一の方法はできるだけ完璧な人間であり、また神様でもあられたイエスを眺めることです。人は眺めることによって変えられるというのは精神の法則だそうです。精神の法則、眺める、何を見、何を聞き、そして何をいつも日頃考えるか、ね、by beholding 考え巡らすことによって我々もそのようになっていくというんですね。あまり汚いことをテレビで見たり、暴動を見たり、いろんな嫌なことを探し回っていると、やがて我々もそのようになっていくということです。主イエスをなった時に、その疑い深いという実は、やがて私たちから消え去ってしまいます。神経質、だらしなさ、こういう消極つか消え去って、そして積極的な品性、気品のあるクリスチャン品性を持つことができるということですね。ミニストリーフィーリング467ページに、これは自転車のスポークです。イエス様中心にしてみんなが近づいていけば、みんなお互いも近づいていくという、非常に素晴らしい実物教訓です。人生における全ての交わりには自制と忍耐と同情を働かさなければならない。私たちは性格、習慣、教育が非常に異なっているため、物事の見方も異なり、そして判断も異なる、真理に対する理解も異なる、身の処し方に関する考えも細部にわたって同じではないということを覚えましょう。だから自分の真理に対する理解で、他人はこの人はいくら学んでも理解しないと、決して失望してはならないということですね。はい、最後にローマ人への手紙の8章の37節。しかし私たちを愛して、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。対人関係を 本当に醜くして他人を自分自身を傷つけているこの状態に私たちは神を愛する愛に神の慈愛に触れてそうしたことに勝利することができると言うんですね。はい、聖書には愛は律法を完成するものであると書いてます。私たちは神の律法、道徳律、対人関係の法則、神との関係の法則、これを自分で守ろうと思っても守ることができない。しかし神の愛が我々の心に注がれると我々は変えられていって、そして律法を全うする、あるいは完成するとパウロは言ってます。はい、それではお祈りを持って終わりましょう。慈愛に富みたもう天のお父様、イエス様が与えられた戒め、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めであるとおっしゃいました。主よ、どうぞ人と人との接触毎日ありますが、モーセのようにイエス様のように本当に他人を益するための、また自分の徳を高めるための交わり方をすることができますように助けてください。救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.